笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、ライターの平田純子です。今月はスクエアプッシャーがバンド編成にということで、このバンド編成にの後ちょっとびっくりマークとハテナをつけるイメージで聞いていただきたいんですが、まず前半はスクエアプッシャーの話題の新プロジェクトをご紹介し、後半は他にもこんな人が実はこんな驚きのプロジェクトを展開しているよというようなお話にしていきたいと思います。では前半、スクエアプッシャーなんですが、バンド編成になったというのは一番最近に出たアルバム、ショベリーダー1デモンストレーターという作品なんですけども、これショベリーダー1というのはバンドの名前ですね。だからショベリーダー1というバンドのデモンストレーターというアルバムをスクエアプッシャー名義で出ているという状態なんですけども、このショベリーダー1というのはもともとスクエアプッシャーことトム・ジェンキンソンという人の一人でやっているプロジェクトなんですけども、トムはもともとベーシストで、で、まあ、テクニック的にもすごいと言われていたんですが、他にキーボード、ギター2人、ドラムという4人のメンバーが一緒にバンドをやろうぜということで、トムを熱心に口説き、バンド編成になり、でやってみたら結構良かったのでリリースに至ったというようなことなんですけども、トム以外の4人のメンバー、一応名前は明らかにされていて、日本語で公式の読み仮名っていうのは出ていないので、ちょっと正しいかどうか分かんないんですけど、キーボードストロボさんで、ギター1人がステンさん、もう1人のギターがアーグさんで、ドラムがカンパニーさんという、その4人と、あとベースボーカルもトム・ジェンキンソンという5人編成のバンドで出たニューアルバムになります。まずはそもそも、じゃあバンド編成になったらどんな音楽なのかっていうところを聞いていただこうと思いますので、ショベリーダー1デモンストレーターの中からメガジンをお聴きください。スクエアプッシャー、ショベリーダー1デモンストレーターの中からメガジンをお聴きいただきました。先ほどご紹介したバンドの人たち、あまり情報が出てないんですが、そんな中でもこのアルバムの日本語版の解説によると、この4人のメンバーはもともとメタルの経験があって、そして上品な R&B をなんかこうやろうということで集結した4人だということだけが経歴としてちょっと書かれているんですが、もちろんそのこのアルバムにもR&B 的な要素とか、さっきのちょっとギターソロ的なところでメタル感とか出ているところはあるかもしれないんですが、スクエアプッシャー自体結構アルバムごとにいろんな振れ幅の音楽を表現してきた人なので、あんまりこう音を聞いて個人的には意外に思わなくて、むしろ一番意外だったのが、バンド結成の経緯がやってみたら意気投合じゃなくて、他の4人のプッシュが強くてやってみたっていうあれ、スクエアプッシャーの方が受け身だったんだっていうところだったりするんですけど、まあこのアルバムの中でも特にこのメガジンという曲は、まあスクエアプッシャーっぽいというか、今までの流れからしてそんなに不思議じゃなく、なおかつすごいかっこいい曲かなと思って選んでみました。この曲は PV も作られていて、ホームページを見られる環境の方はサイトで検索してみると、ワープのサイトなので見られるんですが、もうみんな顔出ししてなくて、顔に LED みたいなライト光らせてて、まあなんかロボットの頭かぶってるわけじゃなくて、フードをかぶってて顔にライトついてるっていう感じなんですけど、ダフトパンクみたいな感じにもちょっと見える。でトムがベースを弾いている、手のアップを入るというような PV でとってもかっこいいので、そちらも機会があったらぜひご覧になってみるといいかなと思います。ではもう一曲、このバンドでの曲をお届けしたいと思うのですが、このアルバムをリリースする前にショベリーダー1としてエドバンガーというレーベルから、先行でシングルが出ていたんですけども、そのシングル化とされた曲をお聴きいただこうと思います。ショベリーダー1デモンストレーターの中からクリプティックモーションをお聴きください。スク スクエアプッシャー、ショベリーダー1、デモンストレーターの中から、クリプティックモーションを聞きいただきました。実は、先ほどから言っている他の4人のメンバーが、トム・ジェンキンスをね、一緒にバンドやろうぜって言った原因というか、きっかけというのがありまして、それが2008年に、ジャスト・アス・ウベニアというアルバムをトムが出しているんですけども、そのコンセプトとして、こっちは別に全然バンド編成ではないんですが、トムが、美しいロックバンドが行った超絶的なギグを鑑賞するという白昼夢として出発したという、まあなんか分かりやすいようで分かりにくいようなコンセプトなんですけども、まあそういうトムの中のイマジネーションのバンドというか、そういうものがコンセプトとしてあったんですけど、それを聞いて、あの世界観を俺たちと一緒に実現しようぜみたいなことで声をかけられたらしいんですね。で、まあ、確かにあのジャスト・アス・ウベニアって、個人的にはむしろこのショベリーダー1のデモンストレーター以上にほとんどニューウェーブだよねみたいな歌物が入ってたりとか、結構なんか生感を感じるというか、バラエティに富んだアルバムで驚きがあったんですけども、まあそんな中からジャスト・アス・ウベニア、どんなアルバムなのかなということで、1曲おすすめの曲をお聴きいただこうと思います。ではジャスト・アス・ウベニアからテンソル・イン・グリーンをお聴きください。スクエアプッシャーのジャスト・アス・ウベニアの中からテルソン・イン・グリーンをお聴きいただきました。むしろ最初にお聴きいただいた2曲のショベリーダー1のやつよりもちょっと生っぽいぐらいの印象があったんですが、こちらのアルバムもとても合わせて聴かれるとショベリーダー1気に入った方は楽しめるんじゃないかなと思います。では前半はスクエアプッシャーの3曲をお届けしましたが、後半はまた別のアーティスト、ジェフ・ミルズのまた違ったやり方みたいなのをお聴きいただこうと思います。今月はスクエアプッシャーがバンド編成のニューアルバムをリリースしたということで、前半はスクエアプッシャーの音源をご紹介してきましたが、後半はちょっと登場人物を変えてジェフ・ミルズをご紹介したいと思います。というのは、まずそもそも昔って結構バンドとクラブミュージックって結構断絶があるというか、本当に別々のもの、あんまり接点がないという感じがしていたのですが、まあデジタルロックとかって言われてケミカルブラザーズが流行ったりとか、そういう時代からこう徐々にまあロックとかよりもクラブシーンの方が歴史が浅かったので、まあクラブミュージックが一般化してきたっていうこともあるのかもしれないんですけど、あんまりそのバンドか打ち込みか DJ なのか楽器のプレイヤーなのかっていうこう分け目がそんなにかっつり断絶された感じじゃなく、もう自然に融合している時代になっているなという感じがしていて、まあ例えばスーパーカー解散した後中高さんは一人でいるっていうプロジェクトをやっていたりですとか、で逆に今ハウスの DJ とかクリエイターとして活躍している杉浦ムさんは元エレクトリックグラスバルーンっていうバンドだったり、あと大沢慎一さんなんかもモンドグロースだったり、あといろんな曲をマッシュアップして有名なった Too Many DJs の2人っていうのは、もともとソウルバックスというバンドの中の、そのバンドのメンバーの中の2人だったりっていうことで、そんなに個人的にはトム・ジェンキンソンがもともとベースプレイヤーだっていうのもあってバンドになったっていうことにそんなに驚きを感じなくて、むしろああ面白いなぐらいな感じだったんですけど、その中でもこのやり方はびっくりみたいに感じたのが、ジェフ・ミルズがオーケストラと一緒にやるというのを何年か前にやってまして、ジェフ・ミルズっていう人はもともと本当に DJ の仕事っていうのがこのまんまただクラブでプレイしてただレコードを出してっていうだけじゃなくて、もっといろんな、なんていうのかな、場というか、例えば、まあ、DVD とかも今までいろんな角度で見られるようにしたりとか、プレイの手元をすごい見れるようにしたりっていうのは、単純に DJ を志せる人が喜ぶっていうアイテムなだけじゃなくて、その DVD を流してくれればその場に DJ ジェフ・ミルズが存在しなくてもこうイベントが成立するみたいなことを考えていて、 だからなんだったらもし技術的に可能なんであればディズニーランドのホーンテッドマンションみたいにもう 3D ホログラムみたいなのでジェフが出る方がもう望ましいぐらいなことを語っていたり、割とこう DJ のあり方、他にどんな活躍の仕方ができるのかっていうことをすごい探っている人なんですけども、ちょっと皮肉っぽいイギリスの音楽史なんかだと失笑されるような扱いもしてたりするんですが、でもこのオーケストラ、モンペリエフィルハーモニーオーケストラというところと共演してるんですけども、それがすごいかっこいいので、単にオーケストラの中にジェフが機材で参加してるっていうのは、音楽エリートみたいなクラシックの中にいわゆる生楽器を演奏する人ではないっていう、一昔前だとミュージシャンじゃないんじゃないかと認定されかねないような、そういう機材で一緒に参加してるっていうのは、こうそれも合わせてなんか感慨深いものがあったのでお聞きいただこうと思います。じゃあまずはモンペリエフィルハーモニーオーケストラと一緒にやったブルーポテンシャルというアルバムの中からザ・マーチをお聴きください。ジェフ・ミルズでブルーポテンシャルの中からザ・マーチをお聴きいただきました。このモンペリエ・フィルハーモニー・オーケストラとやったブルーポテンシャルという作品は、今回は CD からの音源を流したんですけども、 DVD でもリリースされてまして、もし興味持たれた場合は個人的には DVD で見た方が、オーケストラの中にジェフ・ミルズがいるっていうその光景も込みなので面白いかなと思います。では今聴いていただいたザ・マーチという曲、ジェフ・ミルズのオリジナル曲なんですけども、じゃあオーケストラバージョンじゃない、元々のオリジナルバージョンはどんな曲だったのかっていうのを最後にお聴きいただこうと思います。ではジェフ・ミルズで At First Sight というアルバムからザ・マーチをお聴きください。ジェフ・ミルズで At First Sight からザ・マーチをお聴きいただきました。一回聴いていただいただけで同じ曲だったかっていうのをつかめたかどうかちょっと不安なんですが、結構聴き比べてみると、あのフレーズがこの楽器に置き換えられてるのねみたいな感じで、でやっぱ音楽って音色によってすごい印象が違くなるんだなっていうことも分かって面白いんじゃないかなと思います。では今月はスクエアプッシャーがバンド編成にということで、前半はそのスクエアプッシャーの新バンドであるショベリーダー1を中心にお届けしまして、後半はちょっとそれにちなんでジェフ・ミルズのオーケストラと共演した時のものをお届けしました。また来月もおすすめの音源をご紹介していきたいと思います。お相手はライターの平田純子でした。84.2 Music